ボートくん、よし、チョウ、人のチョウ、ボートく
ん、ゴッゴッとゴッとゴッ、
ボートくん、
緑色のうんこが出たんですよ。
怖すぎる。
ボートくん、ボートくん。
さあ、始まりましたメンバーのヘアラジオ、37回目でございます。
生放送でミスりましたね。
本当にそんなことになるとは。
前回のエンディングで言ってたことが、
はい、
本当になりましたね。
現実のものと。
現実のものとなりましたね。
ならせていただきました。
先週ね、
はい、
ヘアラジオ収録終わって、
はい、
1分ネタをやりに行きましたよね。
そうですよ。
テレビ。
生放送。
生放送ね。
はい、
ミスりましたね。
ええ。
初めて生放送でミスりましたね。
はい。放送事故です。
放送事故ですよ。
はい。
結構過酷な状況だったよね。
ギリギリ急遽急遽急遽みたいな感じでしたよ、全部。
決まったのも急遽、
うん、
ネタ作ったのも急遽、
うん、
到着して着替えて5分後にはもう始まるみたいな感じ。
そう、うん、
でリハとかゼロ、
うん、
屋外、
うん、
結構やばかったね。
中継ですよね、スタジオから中継で、
そう、
外で、
うん、
ネタをする。
そうそうそう。でその現場のスタッフもあんまりその状況を把握してない状態っていうか、
はい、
メンバーをわざわざ出してくれたわけですから、
うん、ぶっ込んでくれた、急遽そこにね、
そう
入れてくれたんですよ。
そうだから現場のスタッフもパニックで、
そう、
どうしましょうみたいな感じになって、うん、音楽はどうしますかみたいな、
うん、
ここで流す感じじゃないんですか、
はい、
あ違います、違うんですかどうなんですか
どっちもちゃんと分かってないと、
うん、あじゃあスタジオから、
うん、
音を送りますんでイヤホンで聞いて歌ってもらっていいですか、うん、
なるほどと。
おなるほど、
うん、
ただスタジオの音楽とメンバーさんが喋る言葉に2秒の時差が生じますと。
はい。
だからちょっと2秒早く歌ってもらうようになりますってなったよね。
どういうことだと。
いやそれちょっとできるかな、
難しいですと。
難しい。
自分の耳に聞こえているよりも2秒早く歌ネタをしないといけないってことです
よ。そうそうそうそう。
これは難しいぞと。
ちょっと難しいぞ、
はい、
じゃあちょっと僕の携帯に音源入ってるんで携帯をカメラの近くに置いて、
うん、
カメラで集音してもらうのどうでしょうか、
うん、
あそれありかもしれませんね、
はい、
ちょっとあと2分しかないですけどリハしてみましょうかっつって、
ちょっとマックスで流してもらっていいですか。
そう、そしたらシャッ
カシャッカシャッカ、ちっちゃい、マイクでは拾えない、
マイクでは拾えません、
うん、
どうしましょうと、
はい、
でも1分前どうしましょう、ピンマイクとかはどうです、
あピンマイクはないので、
あないですか、
どうしましょう、
あどうしましょう、
いやどうしましょう、
ハンドマイクはある、
あハンドマイクはあります、
ありますか、
はい、
2本、
いや1本、
1本、
はい、
あだから僕らでマイクパスしていく感じ、あ どうしましょう、あと30秒、
どうしましょう、
あと30秒ですよね、はい、どうしましょう、携帯でいきますか、
最初
で
じゃあお願いします、
どういうことですか、
お願いしますお願いします
ってなりましたね。
そうなんです。
最後もうみんなニコニコして残り30秒みんなニコニコスタッフもメンバーも、
はい、
もういいやと、
もう行くしかないから、
行くしかないってなって、もうスタジオの音でやりましょう、
うん、
2秒の遅れも生じます、
はい、
つってバーン始まったんですよね、
はい、
でズッツンチャーンってなんか流れてきて、
そう
まずしょっぱな僕噛みましたね。
しょっぱな噛んでましたっけ。
しょっぱな噛んだんですよ、
うんうんうん、
だから音ずれて噛んでる状態ね、
音が2秒ずれながら山口さんが噛んでる状態ですね。
やばいやばい、
うん、
でマイクはどうなったかというと、アナウンサーの人がもう交互に口に近づけるってい う、
うん、
そう、
だからアナウンサーの人はどっちが喋り出すか知らないから、
うん、ネタ分からないですもんね、
ネタ知らないからね、
あこっちだ、
喋、うん、ってる方にスッスッスッスッとやって、
でそのマイクに近づこうとするあまり、うん、僕持ってたフリップを見るの忘れてまして、
本来フリップを見ながらネタをするはずだったんですよね。
その見るっていう行為が大切なのに見てなかったんですね。
でもネタを変えるわけにはいきませんから、僕はフリップを見てない山口さんに対して、いやフリップ見ながらネタするとかおかしいだろうみたいなツッコミをしてるんですよ、はい、多重事故ですよ
やばかったっすね、
で
その後終わって2人とも放心状態のまま、
うん、
クイズを解いて
そうですね、
で牛尾さんも冷静に冷静に、そこから告知は冷静にしようってことで、
そうそうそうそう、
カープフェスってやつの告知をしたんですけど、
そうなんですよ、
もう明日行われるカープフェスぜひ来てください。
顔冷静ですよ、言葉も冷静ですよ。
明日22日に行われます、
はい、
これ明後日だったんですよね
間違えるし、
でも牛尾さんは果敢にね、
はい、
生放送でボケに行かないといけないということで、
そうですね、
僕ら以外にも女の子がいたんですよね。
中学生ぐらいの女の子2人がクイズに答えるみたいな。
そうそう、僕たちと中学生2人、
うん、
そのクイズの時に牛尾さんがその女の子チームに入ってクイズに答えるっていうボケをしたんですよ。
そうそうそうそ
う、うん、いや俺なんで一人で答えないといけないんだよっていうやつですね。
そうです、
はい。それツイッターに何て書かれてたんでしたっけ。
近づきすぎて気持ち悪い
かわいそう
あの二人組の芸人かっこはてな女の子に近づきすぎて気持ち悪い、
うわ
不快です、
うわ踏んだり蹴ったり
ノーですよ。
やばかったっすね、あんなことになるなんて。
本当に本当に、
だから皆さん元気出してください。
これ以上の、
うん
うん、辛いことってないです。
ないですから元気出していきましょうよ。
いや本当ですよ、
よかったよかった、
はい。ハロウィンも終わりましてね。
記憶飛ばしてる。どういうこと。
ハロウィン、
ハロウィン
だいぶ前でしょ。
だいぶ前、
はい。あなたかぼちゃの英語、
うん、
何か知ってますか。
パンプキンでしょ。
は
あ、違うの。
残念、違います。
違うんだ。
はい、
え、面白い。何、クリスマスのトリビアから今日はハロウィンのトリビアを持ってきたん、は
い、遡っていってますね
どういうこと。なんでハロウィン。かぼちゃの英語があるんですか。
かぼちゃの英語、
パンプキンじゃないやつが。
違います。
すごいね、
はい、
知らなかったね。
知らなかったですか。答えを言っていいですか。
いやー、ちょっと考えさせてください。
当たるかな。
ちょっと言ってみます。イエローっていう言葉入ってます。
入ってません。
グリーンって言葉入ってます。
いいえ。
え、パンプキンって何語なんだ。
パンプキン英語ですよ。
かぼちゃじゃないの。
かぼちゃ、いや、かぼちゃなんですけど、
うん、
かぼちゃを英語で答えてください。パンプキン、これは正確には不正解。
そうなん。
はい、
いや、わかりませんね。
正解は、
うん、
スクワッシュです。
マジで。
まあ、説明させてください、
はい。
パンプキンというのは、
うん、
よくハロウィンで見るあのオレンジ色のかぼちゃのことだけを指します、
うん、そうなの。
そうらしいです。
へえ。
だからかぼちゃにはいろんな種類があるんですけど、
あの緑の普通の。
そうそうそう、日本で食べてるかぼちゃに緑のかぼちゃはパンプキンとは呼ばないんですよ、う
ん、呼ばないんですか。
はい、だからもうかぼちゃ総称してかぼちゃというのであればスクワッシュが正しいですということだそうです。
なるほど、
はい。ハロウィンの時に使う、よく見るあのオレンジのだけがパンプキンです。
勉強になりました、
はい、
ありがとうございました、
うん、
毎度毎度、
はい。
じゃあ牛尾さんのトリビアコーナー毎回やっていこう。
何かちょっとね、
うん、
徐々にやっていきたいと思います。
知らんかったね。
はい、僕も知らなかったです。
いや、もう年末ですよ。
早いですね。
すごく年末、
うん、
あと1週間しないうちに新年ですから、
はい、
新年からもね、いろいろやっていきたいんですけれども。
そうですね、ヘアラジオは今年これが最後の、
そうですね、
放送でございますからね。
新年結構いろいろね始めていきますもんね。
そうですね、
テレビのレギュラーもあるし、
うん、
YouTube も始めたいですし、
はい、
ライブもポンポンポンっていろいろありますね。
そうですね、あのメンバーズっていう、
あ、
我々メンバーがいろんな芸人さんを呼ぶライブをね、
はい、
始めていこうと思ってるんですよ。
東京大阪から一組ずつ、
ないし二組とか呼んだりして、
うんうん、
そうそうそうそう。
今回ヘンダーソンと丸亀ジャンゴですよ。
そうですね、
ありがたい。
これはまあ定期的に、まあ、何ヶ月おきか分からないですけどやっていきたい、うん、ということもありますし、
いいですね、うん、
やっぱりあの単独ライブも、
そうですよ、
やったことない地域でやりたいななんてことも考えてますから。
いいね、
うん、
ぜひですね。
そうですね、
頑張りましょうね。じゃあお便り言っていきましょう。
はい、同じような内容が数人から来てますので、
はい、
青ひょうたんさん、ブルーデイジーさん、みのりんごさんからいただきました、
うん、ありがとうございます。
先日の M1 グランプリ、お二人の率直な感想を教えてください。
ですよね、面白かったですね。
そうですね、予想とかしてましたね。そういえば
してましたね。外れましたね、
まあ、外れましたけど、うん、単純に面白かったです。
おもろかったな。ミルクボーイさんすごすぎたし、
すごかったね。
かまいたちさんはやっぱ面白すぎた。好きですね。
そうですね、
は
あ、いや全員特色があったからね。
いや本当にペコパさんが面白かったですね。
いや確かにね、
うん、先輩なんですかね。
どうなんでしょう、
他事務所ではっきり分からないですけど。
結成12年、
だったら先輩ですね。
そうですね、
うん、面白い、
うん、
何ですかあの漫才。
まあ新しい、
新しい。かまいたちさんとかもう漫才の向こう側行ってますもんね。
わかる、
行っちゃってますよね。
うん、そうですね。
文字起こしして俺らがやってもダメなんだろうな。
そりゃそうです
よ、ってことですよね、
うん、
で見取り図もね、
うん、
1回3位になったでしょ。
入り込んだ時ね。
そう、あれは感動したし、
行くかってなる、
同期ですから、
はい、
嬉しかったし、
うん、
他は誰が出ました。末広がりずさん、
はい、
とかも NSC の1個上の先輩ですもんね。
うん、
やっぱ面白い人って結局ああなるんだなっていう、
ね、うん、
感動しましたね。ミルクボーイさんとかあの形をずっとやって、
うん、
掴んだみたいな感じでしょう。
めっちゃあるんでしょあのパターン。
あのパターンがね、うん、すごいよね、
うん、
まあ、オードリーさんとかもそうだけど、
まあそうか、
うん、一つのシステムずっといくっていう、ね、うん、俺ら捨てちゃうからね。
そうですね、
うん、だからその形を信じてずっとやってどんどんどんどん直して直していくみたいな、
うん、
かっこいいね、
うん、
俺らもあるかもよ、突き詰めたら面白くなっていく
システム、
システム、
形、
フルフェイスで魚肉ソーセージ渡してくるおじさん。
いや、人生で一番滑ったネタ
あれとかも何年もやれば、
あれは無理
美しい、うん、
ドキュメントネタは無理。
あ、無理ですか、
うん、
そうか。で、僕ら一応歌ネタ王に2年出させてもらって、
はい、
あの舞台裏の緊張感とか、
うん、
空気感なんとなく分かるじゃないですか。
まあそうですね、
怖いよね、うん、うん、
ああそうだそうだ、
その緊張感があるよ。
次この人のネタですっていう時に、うん、CM に入る前に、うん、舞台裏でこうカメラが寄ってって、
はいはいはい、
こう顔決めるみたいなあるじゃないですか、はいはいはいはい、あれも僕ら経験したことありますけど、やってますね、そんな余裕ないんですよ実際
でしょうね、
うん、だからすごいなと思って、なんか余裕の表情でみんなこう、ニコみたいなやってるのが、
うんうんうんうん、
プロだなっていう。
いや本当ですよ、
うん、
なんかよく歌ネタって噛んだらおしま
い
ですよねとか言われるけど、はい、
うん、
同じだからね。
いやもちろんそうですよ、
漫才も噛んだら結構おしまいみたいなところあるから、
うん、
空気全然変わるから、
リズム大切ですから、うん、
その点あの見取り図の爆竹はいいですね。
素晴らしい方ですね、
うん、M1 終わって1週間ぐらいの芸人の気持ちってなんかあるんでしょうね。
全芸人の
気持ち、全芸人ちょっと引き締まってるってい
う。まあまあそうですね、
うん、
やるぞって絶対なりますからね、
うん、7月ぐらいにはもう何にもないんですけど
保とう保とう
保ちましょう。
そうですね、
常に M1 の次の日の気持ちで、
うん、
いきましょう。じゃあ次のお便りお願いします。
はい、構成員ネームテルメさんからいただきました。いつも楽しく楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
突然ですが新潟県でなんと歌ネタ王2018が29日に、歌ネタ王2019が31日に放送されることになりました。
面白い。
両方とも初オンエアです。
すごい。
今だから言える18年と19年のメンバーの違い、注意してみてほしいところなどあれば語ってください、お願いします。と。
面白い。
そうなんだ2018もやってくれるんだ、
なぜか、
うん、
このタイミングで
新潟の人に初めて我々の、うん、初めてというか
知ってくれてるとしたら全国放送のやつでしょ
う。そうですね、
嬉しいですね。
2018と2019の、
うん、
まあ、我々の違い、
違い、
唯一両方出てるのが我々。
マジっすか。
のはずです。
ああそうか、
はい、
何を楽しめばいいか
っていうことですね。
2018
は我々が優勝した年ですね。
はいはい、はい、そうですね、
うん、
それはもうミルクボーイさん的なね、ちょっと格好つけさせてもらえば、
う
ん、
そうですね、
ダークホース
がこう勢いに乗って取れた、
取れた
みたいな感じですね。
そこ見てほしいですね、
はい、
2019見てください、
うん、
何かね、こう横柄なものを感じ
ますやめろやめろ
やめとくいいですか。
いやでもそういうことなんですよ。
そういうこと、
絶対そういうことなんですよ。
だったっすね、
うん、
いや俺らは別に舐めてもないし、
そう
めっちゃ緊張したし、
うん、
そこに向けてすごく
頑張ったんですけ ですけど
やっぱ営業とかでやってたそのこなれ感が出ちゃったのかね、
うん、そんな意識は全くないけど、
ないはずだったんですけどね、
うん、
でも 後々にね清塚さんといろいろご飯とかさせてもらうときに、うん、あの時はねつって教えてくれたん
です。そうですね、
うん、何かもう慣れみたいなのをすごい感じちゃったっていうね、うん、
やっぱこう行くぞっていう感じが薄れてたっていう
か、ね、薄れてたんですかね
去年に比べて、
うん、その違いを見てください。
いやむず
出てるんですかねやっぱり。
どうなんでしょう、本当未だにわからないですけど、
まあ決勝の決勝は行くんだろうな
というのはもう正直思ってました、う
ん、思ってたよね。で、はい、決勝のネタをどうしようかですごい悩んでたんや。
そう、
思わぬ落とし穴というか、
まあそうですね、
その
おごり高ぶった決勝の決勝はとりあえず行くんだろうながもうやばかったんですよね。
やばかったですね、な、うん、めんなっちゅう話です。
そうですね、
はい、
ということでまとめると、
と2018だけを見てくださいってことですかね
19も見てお願い、はい、ラリーノーズが優勝してる回ですけどね。
2019はもうラニーノーズを楽しんでください。
確かにそう
ですね、あれは美しいので、
うん、はい、ありがとうございます。
じゃあ次のお便りいきましょう。
はい、構成員ネームリンゴと小鳥さんから、お便りをいただいたんですけれども、
はい、
要約しますと、
要約すると
この方は娘さんとよくライブに行くそうなんですけれども、うんうんうん、娘さんの友達にヘアラジオをね、
うん、
おすすめしてくれたんですって、
うん
うん、ただその時にね、
うん、
オープニングなどでね、
うん、
緑色のうんことかいう言葉が出てくることが思い出して、
よくないですか、
変なラジオだって思われたらどうしようっていうようなお便りなんですよ。
ごもっともです
いきなりですからね、
いきなりですからね、
うん、
確かにそんな声はちらほら聞いてました。ちょっと下品よね、
印象が良くないって。
やめよう。
やめるん、
ジングルやめよう。じゃ
あそうですか、
うん、
俺は別にいいと思ってましたけどね。
いいですか、
うん、
僕も元気があっていいなと思うんですけど、
はい、
いや僕は変えた方がいいと思いますね。
そうですか、
そんな意見が出たなら即変えていく。
まあ新年にもなりますしね。
確かに、
うん、新たに。
うわ、じゃあ今日決めときたかったな、新年一発目からそれでいくみたいなさ。
あ、なるほど、
一発目から冒涜っていうのもね
冒涜も良くないんですか。
冒涜ってマイナスな言葉っていうかさ、
あれ山口さんがだって選んだやつですよ羅列したやつですよ。
そうですけども、うん、どうしましょうね。今ここで作る、
ここで、
うん、あ、お前がコンセプト作って、うん、僕がそれを曲にして、
うん、
新年一発目から流すみたいにしますか。
ほう、
うん、
新しいね。
ちょっとそうしよう、合作。
どっちかが考えるとかじゃなくて、
なくて合作にしましょうか。
コンセプトか、
うん、まあ、上品さ、まあ、これを令和2年からはやっていこうかなと
下品だったからね今まで。下品
ですから。
真逆でいこうと。
真逆で。
じゃあ上品って言ったらやっぱこうクラシックさというかね、
クラシックな感じね。
クラシックっぽい感じ。
ほんほん、
うん、
俺らの 声は入らない。
いや、入るにふさわしいワードを言ってるんであればいいですよそこに。
あ、じゃあ今まで僕たちが言った言葉から美しい言葉のみを抽出して抽出して、
うん、うん、今まで冒涜とか緑色のうんことかもう下品な汚いことしか言ってなかったから、
うん、
まあ、過去俺らが上品なことを言ってるかどうかわからないけど。
わかりました、上品な言葉を抜いて
でクラシックっぽい雰囲気、
雰囲気
の始まり方。
いいじゃないですか、
うん、
これからの時代にふさわしい、
はい、
クリーンなジングルね、
うん、はい、
わかりました。
いける、
やってみましょう。
わかりました、
新年一発目は上品ジングルでいきます。
はい、リンゴと小鳥さん貴重なご意見ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということでここからはコーナーに移りたいと思います。まず最初のコーナーは俺たちの番付。このコーナーは出されたお題の番付をそれぞれが考え、関脇、大関、横綱の順に発表し、どちらの番付が優れていたかを競うコーナーです。今回のお題を発表してください。
パチンコに何か足してさらに面白くしよう
です。
ですね、
はい、パチンコですよ。
あんまりいいイメージではないですか。
まあ、ギャンブルって言ってしまえばそれまでですけど、
まあ、遊戯、
まあ、大人の遊びですからね。
遊びですから、
はい、
上品にすることもできますよ、
うん、そうですね、うん、
さらに面白くすることもできますよ。
そうですね、
は、うん、
はい、
考えてきましたか。
考えてきましたよ。じゃあ早速後ろの関脇からいきたいと思います。
はい、
牛尾の関脇は足湯パチンコ。
シンプル。
はい。
絶対いいじゃん。
パチンコというのは、
うん、
長時間いる。
そうですね。
疲れるでしょ。
疲れます。
はい。でも足湯がに使ってたら、はい、
うん、
疲れないんですよ。
いやいや疲れないか。
とかね。
うん、
観光スポット的にもなると思うんですよ。うん、街を歩いてる旅行客がね。
うん、
ちょっと休憩がてら、うん、足湯パチンコに寄ってみようと。
なりますか？
なると思いますよ。足湯に使ってるだけでもいいんですから。
使ってるだけでもいいの？
休憩所みたいなとこありますからね。
はあはあは
い、足湯も疲れるし。
ジャカジャカジャカジャカって言うてるんでしょ。
まあ確かにね、うん、音は騒がしいですけど、
は
あ
は
あ、パチンコ屋のその、まあ、パチンコ屋皆さん行ったことある人ない人でも分かると思うんですけど、こうレーンがバーってあるわけですよ、うん、
はいはいはい、
1レーン2レーン3レーンでいろんな種類のパチンコ台が並んでるんですけど、
うんうんうん、
このレーンの効能はこれですと。
うわ難しいな。
1レーンの効能は、肩こりなどに効きます。
うわ僕はあの台が打ちたい。でもあそこの足湯は僕の肌には合わない。
あそうか。じゃあ、
うん、
1レーンごと全部バラエティで全部同じ種類が並んでます。パチンコ台、
あ台は一緒、う
ん、10種類、まあ大体パチンコって36台ずつぐらい並んでますけど、
は
あ、36種類のパチンコがあるレーン、
うん、
これがまあ7、8レーンあってレーンごとに
効能が違う。
違う、
うん、だけどあそこの釘がいいとかあるよ。
そこはもうちょっとこう体のことをちょっと無視して、釘がいい台に行っていただければいいんじゃないですか。でもベストマッチした時はやっぱいいと思うんですよ、
うん、
自分の体への効能とこの台回りやすいなって、
うん、
それはもう一日中入れますから。
血行も球もよく回る。
そう、血行が回るって何？
血も
ね、巡る。
血も巡る
し、
うん、
弾も回転するし、そういうことです。
まあいいですね。
癒し系パチンコ
ないよりはあった方がいいのかもしれない。
やっぱ年配の方多いですからね、パチンコやって。
確かに確かに、
時間がありますからパチンコに、うん、で遊ぶっていう人が結構いますから。
いますいます、
はい、
ちょうどいいかもしれませんね。
そうです。
まあアンチョキーですね。
俺のアンチョキーを取るな。
オッケー。
聞かしてみ。
アンチョク、そうですか。
はい。
じゃあ僕発表します。
はい。
山口の関脇はスタディーパチンコ。
はい。スタディー。勉強。
勉強パチンコですね。
おお。
やっぱパチンコ行く人ってどちらかというと。東大に行く人とは違うわけですよ。
何それ、どちらかというとって何？
どちらかというと、
うん、
勉強しない人でしょ。
そうかな。
そうでもないですか。
勉強してる人もいると思うけど、
まあ大学生とかも行くもんね。
まあそうですね、
まあそうですね、う
ん、お前の勝手なイメージでしょ。
俺の勝手なイメージか、うん、ちょっとごめんなさい、
うん、
失礼しました。
いいんですよ、お前の勝手なイメージでいいんですけどね。
でも東大生で科学者になろうとしてる人が、
うん、
パチンコ行くかって言ったら行かないと思う。
まあまあまあそうかな。
そしたら、
うん、
まるでパチンコに行ってる人が悪いみたいな感じになっちゃいますね。
なるほどね、
うん、
勉強してる人と比べたら。
そうそうそう、
うん、
娯楽なのに。
まあね、うん、楽しみに行ってるんですけどね。
そんなのに文句を言わせない。
お、
これがスタディーパチンコですね。
なるほど。どういうシステムですか。
これ歴史を学べるパチンコなんですよ。
ほうほうほう。
パチンコ台です、これは。
ああパチンコ台、
はい
はい、
まずちょっと普通のパチンコをおさらいしておきますけども、
はい、
普通、3つのリールが回ってる状態です、
うん、
はい、だいたい数字の1から9まで、
そうですね、
が1リールに書いてあって、
はい、
それが3つ横並びになってる、
うん、
それが回転して777とか揃えば大当たりっていうことですよね、
うん、はい、そういうことです。
それを僕たちはずっと待ってるわけですよ、
揃うのをね。
ジャカジャカジャカジャカ回しながら、
はい、
例えば341とかだったらもう何の意味もないですから、うん、無駄な時間を僕たちは過ごしてますよね。
外れてるときはまあ無駄な時間ですね、うん、
で球も減っていくわけですね。
そういうことです。
早く揃ってくれっつってね、うん、で77って揃ったらリーチ、
うん、
さあ来てくれ7来てくれ778おいおいおい、
うん、
っていうのを繰り返すわけです。
そうですね。
ただこのスタディパチンコは違います。
お、
勉強ができるんです、
うん、
しかも球もちょっと増えるんです。
え、
このパチンコはね4リールあります。
おわ、増えた。
はい、リールが増えてます。
お、
一番左の1リール目は、
うん、
0、1、2しか書いてないです。
なるほど、
うん
うん、
で残りの3リールは0から9までの数字が書いてあります。
はい、
はい、ただ、
うん、
この左のリールは、大当たりなどに関係ありません。
無視していい、
無視していい、
うん、
残りの3リールが777ってそれはもう大当たりなんですけども、
はい、
基本外れていくわけですよ。
まあそうですね、
うんうん、その外れの時に、
うん、
0645、
うん、
って例えば並んだとしましょう。
はい、
そうしたら、
うん、
問題が出てくるわけですよ。
問題、
0645645年、何が起こりましたか。
なるほどね、
うん、
年号に、
そう
として表すわけね。
これが3択でポンって出てくるんですよ。
おお、まあ、パチンコとかにこうボタンついてるのありますからね。
あるでしょ、
プッシュボタン、
赤緑青とかそんなんでいいですわ。
いいですか、
うん、どれにしますか、
うん、
645年は大化の改新ですから、
うん、
大化の改新ピンってやったら、
うん、
トマがちょっとだけジャラジャラっと
出てくる。当たったら、
当たったらジャラジャラっと出てくるわけですよ。だから賢ければ賢いほど、
うん、
歴史を知ってれば知ってるほど玉の減りを抑えることができるんです。
なるほどね、
はい、何も知らずに適当にボタンを押してたら減っていくわけですよ。
減っていくと、うん、
だから減っていくの嫌な人は普通の台を打てばいいんですけどね、
はい、
でも賢ければ損しないわけですから、あんまり、
うん、長く遊べるし、
そう、
勉強できるってこと
ですね。勉強できる。
答えが当たり続ければ玉が増えることはない、うん、増えはしない、さすがに
増えはしない。
まあだからチャッカーと呼ばれる、
うん、
あの穴に入ったら回転し始めるから、
うん、
まあ、それに入らない数が多かったらまあ減っていくけど、
減っていくけど
減りが抑えられると。
そういうこと、そういうこと。
なるほど、
普通の台より減りが抑えられる、
うんうんうん、当たった時の出玉はいつもと同じぐらいの、
ちょっと少なめ、
ちょっと少なめな
んだ。そこは調節しますよ。
ああ、だから全体を見て一緒にすると、
うん、普通の台より多く出玉出てたらみんなそれ打つでしょうからね。
こういうのは、
はい、ください。何か確かに違和感感じてるんですよ、うん、
数字が揃ってない間は問題がいっぱい出てきますよね、
うん、毎回出てきます。
で答えれるんですよね、3択で、
うんうんうん、
で正解したら正解数がこうストックされていくんですよ、
う
ん、次の当たりまでに問題を正解した数に応じて、
うん、
その当たりの出玉が変わってくるっていうのはどうですか。
そういうのにします
した、
それにします。
すぐした、
そうしましょう、
うん、
ええ、
だからせっかく大当たりを引いても問題に不正解が多ければ、
うん、出玉も少ない。
OKOKOK、
うん、で普通の台より玉の減りが早いことにしましょう、やっぱり。
おー、そうですか。
そうしないと、みんな打つ、
そうなっちゃうか。
そうなっちゃいます。
まあそうか、勉強してくるもんね、うん、
勉強してくるし携帯見るっていうね、やからが現れるんですけどね。
それはもうごとですよ。
これごと
ごと違法行為、
違法行為です、
うん、
ごとです、ごと行為です。
まあでも、
うん、
その勉強って、
うん、
その何、
まあ携帯で見たところで、
そう、知れるっていうことが勉強なんですから。
そうそうそう、
そのなんかね、うん、
でも軸占領するね、一人がずっと携帯見て。
確かに。
だから何秒って出ましょう。何秒以内にお答えください。
はい、まあ、そうしたら次での回転までも早まりますね、
うん、そうなります。
3秒とか
3秒ぐらいで ね、うん、いでね、答えないといけないと、
うん、
これで
いいですね。
あ、よかったよかった。めっちゃややこしいこと言いましたね、本当。
いやでも興味深いです、
うん、本当ですか、
はい、自分の能力も
試せる、
うん、自分の能力も加点できる可能性があるし、
そういうことです。
で何も知らない人は、
うん、
まあ、おのずと勉強していくことになると。
そういうことですね、
うん、わかりました。じゃあ大関行きましょうか。
はい、お願いします。
牛尾の大関は出玉で飯が注文できる。
うん、どういうことですか。
これはですね、
うん、
普通のパチンコ屋にもあるじゃないかなんて思いませんでした。
ちょっとそう思いました。
あるんですよこれ、
うん、
出た玉を何玉、店員さんに渡したら、
うん、
それでレジにある、まあ、軽食だとか、
うん、
お菓子だとか、
うん、
タバコだとかを買ってくれる。
あるよね、
これは。あるんです。
交換してくれるわけですよね、
値段分と同じ玉を渡せばっていうのがね、
うんうんうん、
あるんですけれども、これは違います。全てデータで管理されています。最近のパチンコ屋はもうそうなってますね、
うん、
自分の左横あたりに今何玉あなたは持ってますよっていうのが出てますから、
うん、そうなってますね。
そこの画面ピッと押していただいたら、うん、注文っていうね、料理っていうね、
あ、いいですね、
あのボタンがあるんですよ。
居酒屋みたいな、
居酒屋のタッチパネルみたいな画面になるんですよ、うんうん、でそこで、うん、今日は何しようかな、うん、王将にしようかな、うん、マクドにしようかな、
あ、結構あるね。
そう、ここはもうタイアップしてもらって、うん、協力してもらうんですよ。
なるほどなるほど。
でそこで、出前の注文ができるんですよ。
はいはいはい。
で注文したら、うん、そのお店からそのパチンコ屋の僕の席に届けてくれるんですよ。
はい、
うん、パチンコって、うん、飯食おうと思ったら、うん、30分休憩っていうのを取らないといけないんですよ。
ありますね。
休憩取ってその台を、確保しておいてもらって、うん、外に出て食べに行く、
うん、
この手間が省けるんですよ。
地味
地味かな、これ
地味ですね。
いろんな食べ物を楽しめるんですよ。
そのパチンコ台から出てくるとかかと思った。
いや、出てくるってどういうこと？
なんかレーンをバーッと通って後ろの
回転寿司みたいに、
回転寿司みたいにガシャーンって。
そうしようか。
そうしよう。
そうしようや。
うん、
そうします。
で台がブーンと倒れてきてテーブル
みたいになって、ゴトッとこう出てくる。
そうい
いこと言うね。パチンコ屋の裏に その、うん、それぞれ の、うん、工場があるんですよ。
何それ。
工場っていうか
大きく出すぎよ。
注文したら、
うん、
回転寿司のようにレーンを通って自分のとこまで食事が運ばれてきて、
うん、
パチンコ台がグイーンって手前に倒れてテーブルになり、
うん、
そこに食事が出てくる。
まあ便利よ。
それを食べる。
食べるって何ですか。
で食べ終わった皿を、
うん、
穴にこうスコンって入れたら、ルーレットが回り出して。
ややこしい。
当たるって。
ややこしい。いや地味ですね。
そうですか。
うん、
長くパチンコ屋にいる人のことを考えすぎたのかな。
うん、牛尾さんパチンコ店員ですもんね。元
パチンコ店員、
長いことやってましたから。
そうです、
うんうんうん、そういうことです。
まあそんな感じです。
まあまあいいでしょう。
はい、
じゃあ山口の大関を発表します。対戦型パチンコ。
お
おおおでしょ。
なるほどね。
これ結構面白そうだと思います。
はい、
パチンコってみんな個々でやってるわけですよ。
そうです
ね。自分一人でね。
そうですよ。
これをゲーセンの格闘ゲームみたいに対面に座った人間と戦うシステムにするんです。
戦う。
はい、
うんうん、どうやって戦うんだ。
要は同じ画面を見てるわけよ。
はいはいはい。
向こうの人とね、
うん、
裏側の人と、
うん
うん、で、まあ、格闘ゲームをモチーフにしたパチンコにしましょうか。
はい、
ね、
まあ、分かりやすく。
そう、A のキャラ、 B のキャラ最初選択するんですよ、
うん、
ね、ストリートファイターみたいに、
うん、
で俺は竜で行こう、
うん、
俺はチュンリで行こうとこう決めて、うん、
はい、
パチンコの
ハンドルをね、
ハンドルをこう回していくわけですよ。したら、
うん、
弾が1個入るにつき、
うん、
相手を一発殴れるわけですよ。
なるほどね。
うん、
弾が穴に入ると、
うん、そう、
一発殴れる。
殴れる。
はい
はい。
そうですか。
はい。で HP がどんどん減ってって。
そうですよ。
KO した方が大当たりですね。
あー、だから、
うん、
そういうことか、
うん、
回転して数字が揃ったらとかじゃなくて、
なくて、もう格ゲーの見た目で、
うん、
弾が入れば相手をこうバンバンと殴れる感じなんです。
ってことはもう釘だけ、
うん、釘の良さだけになる。
釘の良さだけ、
片方が絶対に勝つことになる。
そう、パチンコっていうのは、
うん、
釘をこう店員さんがコンコン叩いてるんですよ、前の晩に、
うんうんうん、
で幅を広げたり狭めたりして、うん、この穴に入りやすいようにしてるんですよ。
なるほどね。
基本、
はいはいはい。
だから釘が甘いって言いますけどね、よく回るやつは、うん、甘い方が勝つってことか。
じゃあ一緒にしましょう。
全部一緒。
全部一緒。
じゃあもう球の跳ね具合だけ
だけ、
うん、
そうなるともうかなり偶然しかないですから。
そうですね、
うん
うん、
だから台の良し悪しはないです。だから相手がまだ殴ってる最中にこっちの球が切れたら、うん、すぐに1000円を投入しないといけないっていう、この社交心を煽りまくる、
殴られるからね、
とても危険なギャンブルとなってます。
危ないね。負けたくないもんね。
もう花から1万はもう入れといて、絶対に切れそうになったら補充してっていう風になるから、もう危険なギャンブルですけど。
いや確かにそうだ。
うん、
対戦相手が絶対にいないと成立しない。ゲーセンをこう一人でコンピューターと戦っている間に、
うん、
向こうがこうチャレンジみたいなのしてきたら
コンピューターとも戦えます。
おお、コンピューターと戦える。それはもうマジでブチギレる人だと思うよ。
コンピューターはそこはあのパチンコが当たる確率みたいになってるよ。そこはうまいこと、
うまいこと、平均的なってこと、
平均的に何分の何で倒せるみたいに、そこはもううまいこと調節してるんです。そこはね、
なるほどね。
だけど対人になった瞬間からもはや、
うん、
その何分の何はなくなりますから。
そういうことね。もう玉入れですよね。
玉入れ競争です、
うん、多く入れた方が勝てる。
そういうこと。
勝ったら、
うん、
大当たりってなっていっぱいジャラジャラジャラってこう弾が出てくるわけです、
ね、出てくるわけ。
でその人はその持ち玉を使って戦い続ける。
そういうこと。
負けてる人はお金を投入しないといけない。
そういうことですね。
なんか、
うん、
何かとてつもない怖いことが起こりそうだけど、
ね、いやちょっとね違和感ありますけど、うん、確かに喧嘩するし、
するよ、
めっちゃ金使うし、
うん、
ちょっと危険か、怖くなってきました僕は。まあそれを低レートでやるっていうね。
まあそういうの方がいいですね、
うん、1
円パチンコ
みたいな
ぐらいな、
うん、
もう大きく負けても、
うん、
もう1万いかないよぐらいの
ぐらいの、
うん、
楽しむ対戦ゲームとしてのパチンコにします。
うん、そうじゃないと危ない。
危なかった、危なかった、うん、危ないとこでした。まあそんな感じですね。
はい、わかりました。では、
はい、
ちょっと僕もなんか怖いことを言います。多分、
はい、
一緒にちょっと悩んでください。
わかりました。
後ろの横綱は阿弥陀パチンコ。
阿弥陀パチンコ、
うん、パチンコというのはですね、
はい、
それぞれの台に、
うん、
ホースみたいなのがつながってるんですよ。パチンコ台の上開けたら分かるんですけど、
うん、
ホースがつながってる、
うん、
で常に自分の台の上に玉がこう満杯になってる状態であるんですよ、
うんうんうん、
で当たったという信号が流れたら、
うん、
その分まあ弁が開くじゃないですけど、
はいはいはい、
開いて、自分の元に玉が落ちてくる。
ホースを通じて、
ホースを通じて落ちてくるというシステムなんですが、うんうん、この阿弥陀パチンコはですね、うん、どの台がどのホースに繋がってるか分かりません。
きつ
い。きついでしょ。
きついって、それ。
きついんです。
問題ありますね、それ。
あると思うんですけど、なんか面白そうと思って言ってみたんですけど、
だから大当たりしても自分のところに出てこないかもしれない。
そう
ってことでしょ。
それはつまり、
うん、
別の人のところに出てるわけなんです
よ。ってことですよね、
はい、別の人は大当たりしてないのに
い
きなり球が出てくるわけなんですよ。
いやいやいや、じゃあお金使わない人続出よ。座ってる。
それはあの、うん、あれで管理してますから、あのデータっていうか、うん、なんていうの、そういうシステムができてるんで、人が座ってるとこしか今球がいかないようになってます。それは
ですよね、
はい、
でもその人がスローテンポで打ってたりしますからね。
スローテンポ、
お金を使わないように、使わないように、
あ、出てきたからほったらかしてってこと。
他の人の当たり待ちをするんですよ。
なるほどね。
ちょっとずつ一発ずつ打って、うん、
またちょっと変なこと言いますけど、
はい、
じゃあ一人一人の台の後ろに黒い服着た人が、
うん、怖
っ、見てます。だって
コスパ悪い、そのパチ屋、うん、黒服が見てて、
ちょっとでもこう遅延行為してたらダメだよ。
誰もいかんわ、そんな。もう
ちゃんとやってね。
うわ怖っ。
でやるんですよ。
はあ、
だからいい台からつながってる、
要するに運試しですね。
そうです。
じゃあもう自分で普通のパチンコを打つ。絶対に。
一緒
一緒。
ええー、
うん、
できんかな。その悪い台なんだけど、これすごく悪い台なのに勝てるっていう、う
ん、まあ、運ですもんね。どう座ったか、ただの運だから普通の台に座った方がいい。それは間違いない。勝った。
悔しい。
初めて勝ちました。
終わった。
発表せず勝った。足湯が一番いいわ今のところ。
平和だしね。
平和ですもんね、
うん、
次僕の横綱もちょっと怖いこと言います。
もうい
きます。山口の横綱は総取りパチンコ。
怖い。
総取りパチンコです。
好きですね、そういうの。
もう総取りですね。
それはもう本当に法律に触れそうだ。なんか名前だけで法律に触れそう。
一日で一番勝った人が他の人の勝ったデータも全部もらえる。 うわーっていうパチや。
すごいね。
え、それは入るときに、入場のときに札をもらいます、
うん、札、
はい、総取りパチンコに参加するかどうか
の、あー、なるほどね、
そう、参加不参加を決めます、
はい、
でギャンブラーは参加するでしょ
う、うん、
で楽しみで来た人は参加しないでしょ
う、うん、じゃあ参加、どっちも楽しめると、
そうそう、参加した人だけで競うわけですよ、
うん、
1日パチンコ打って、
うん、
一番出玉が多い人が他の人の出玉を全部持っていく、
もうギャンブルオブギャンブル
そういうこと、
キングオブギャンブルですよ、それは。
キングオブギャンブル、
1万発俺は出してるぜ、
うん、
グヘヘヘ
って思ってたら、
うん、って思ってたら、
ただ
向かいに座ってるやつが12万発出してると、
うん、そういう12万発
やりすぎか、まあ、
そうそうそう、う
ん、2万発出してる、
うん、
でそこではい終了ってなったら1万発が取られるわけ、
全部取られる、
ごくり
ごくりでしょ、
もう漫画でやってください、それは漫画でやって、ほんと
漫画にしてほしい、うん、そういうことです、
やるお前それ、 やる、
いや絶対やらない俺はやらない、
負ける人は普通に負けていくってことね、
うん、負けたらもう帰ればいいんですよ、
帰るだけってことね、
そうそうそうそう、
少しでも出玉がある人は、
うん、
それを取られてしまうということか、
そう、途中で帰り回すはダメですからね、
できないんでしょ、
それに参加した、う
ん、制限時間みたいなのを切らないと無理ですもんね、それは
無理です、
うん、その参加する参加しないの札を受け取るときに、
うんう
ん、今どんぐらい行ってます1位の人っていうのは確認できますか、
そこ難しいね、
そこが弱かったら参加しようって思う可能性もあるし、そ
う
ですね、
じゃあもう全く誰にも見えないことにしましょう、
全く誰にも見えない、
最後まで自分にしか分からないようになってる、
あ、そうですか、
ええ、
それは最後に、
うん、
この人が今日の一番ですっていうのはみんなに分かるの、
いや分からないようにします、
うん、それはそれはそうか
ね、そうした方がいいよね、
そうした方が絶対にいいよね、
監禁されてしまうもんね、
いや、やかましょ
危ないよね、
襲われる可能性があるからね、
襲われる可能性あるよね、
うん、ダブル監禁
にな
っちゃうから、それは
ますから、
うん、そこはもう絶対に教えちゃダメ、は
い、そうですね、
うん、
危ない危ない
危ない危ない、
まあ低レートでこれも楽しみましょう、
あ、そうですか、
うん、
やっぱり額がでかくなると、
額がでかいのはもう本当
危険になっちゃうから、
そうそう、危険ですから、
なるほどね、ということで勝者はまた皆さんで決めてください、
ええ、
はい、
まあほどほどにしてくださいね、皆さんパチンコ好きな人、
そうですね、
はい、
はい、
ギャンブルは楽しんでください、
はい、では山口さん、次回のお題を発表してください、
はい、世紀の一戦を考えよう、
なんじゃそりゃ、
これです、
わからない、
今までワクワクした対戦いろいろ見てきたでしょ、
おう、
例えばアケボノ対ボブサップ、
おお、
ワクワクしたよね、
しました、
どっちが勝つんだ、
うん、
ですよね、
はい、
あとあの藤井四段、今四段かしら
ね、今何段か分かんない
ですね、藤井くん、
藤井くんと
将棋めっちゃ強い人、
はい、
と羽生さんの対決とかもね、ちょっとワクワク
した
するでしょ、
うん、
最近だとあのパッキャオ対メイウェザー、
はい、
ボクシングですよ、
はい、
あの二人が激突かみたいなのがあったわけですよ、
今までの歴史を知ってるからみたいな
ことですね、そうそうそう、うん、どっちも負けたことないみたいな感じで、
うんうんうんうん、
ありますよね、そういう、
まあ、いわゆる世紀の一戦、
うん
うん、
キッド対マサトとかね、ちょっと何本でも出てくるんです
出てきます ね、
それを考えましょう、
うん、
ね、見てーってなるかどうかです、
ほうほうほう、
うん、それ見てみたいなっていう戦い、
なるほどね、
うん、
人と人、
いやもう
以外もある、
極論、
うん、
あのライオンとクマとかでもいいんですけど、
ね、なるほどね、
うん、
はいはいはい、はい、
それちょっと安直ですから、
うんうんうん、
まあ、そこは考えて、
うん
うん、
こいつとこいつ、これとこれが戦ったらどうなるんだというワクワクする対戦カードを考えてこい、
そうそうそう、野球選手対ソフトボール選手が戦ったらみたいな、
うんうんうん、
うん、
オッケーオッケー、
そういう感じで、
わかりました、
いきましょう、
ということで構成員の方にも番付のお題回答を募集しています、構成員ネームと番付のお題回答を送ってください、メールアドレスは radio@member902.com、 ラジオアットマークメンバー902.com までお願いします。続いてのコーナーは持ち込み企画バトル、このコーナーは牛尾と山口がそれぞれ企画を持ち込み戦うというコーナーです。 勝った方のコーナーは来週に持ち越され、負けた方は来週までに違う企画を用意しないといけません。前回は山口が勝ちましたので、山口さんの企画からお願いします。
はい、山口が持ち込んだ企画は構成員バトル2、
こちらでございます。
はい、
説明をお願いします。
こちらは、このラジオのリスナーである構成員の皆様からの名前、
はい、
今までいろいろ来ました、
はい、
それを今リストアップしてカードにしましたんで、
はい、
これで戦っていくんですけども、
うん、
テーマを設けまして、
うん、
例えば強い方が勝ち、
うん、
ね、可愛い方が勝ち、うん、などというテーマに沿ってそのカードを1枚ずつ出して、
はい、
どっちがそのテーマにふさわしいかで競うというものです、
はい、いいですね。
いいですよね、
はい、
じゃあテーマカード引きますよ。
はい、
出ました、バンドっぽい名前。
なるほど、
うん、
バンド名ね。
バンド名っぽい方が勝ちです、
うん、結構最近のバンド名って、
うん、
いろんなのありますもんね。
ある、うん、これどれでも成立するかもしれないね。
やばい T シャツ屋さんとかいるわけですよ。
いるわけですもんね、うん、確かに。 どうする、
まあどっちもそれっぽくてもよりそれっぽい方が勝ち、
よりそれっぽい方が勝ち
ってことでしょう。
わかりました、
はい、
じゃあ早速引いていきましょう。
はい、
これだ。
ガン、
勝った。
あ、
勝った。
うん、
え、お前もいい。
あれ、なんか俺も折りそう。
俺も折りそう。
うん、
ちょっとお前から発表してくれ。
意味は分からんけどこんなバンドがおってもいい。
うん、
では後ろの発表します。オッペシャン。
オッペシャン、
オッペシャン、
全然折ってもいい
ですよね。
どういうことですか、オッペシャンって。
いや、意味は分からないですけど。
意味分からんけど、
はい、
オッペシャン、ね、
バンドの名前なんてそんなもんですよ。
そうですね、
うん、オフィシャルヒゲダンディズムって
みたいなことですもんね、
うん、どういうことって言われてもっていう話ですからね、う
ん
う
ん
う
ん、あ、いいじゃないですか。
オッペシャン、
ただ僕勝ちましたね。
え、
いるかもしれませんね。
マジで。
はい、いきます。
はい、
ブルーデイジー。
折りそう。
ブルーデイジー強い。
折りそう。
最近送ってきてくれてるリスナーです。
うん、
ありがとうございます。
おう、
ブルーデイジーでしょ。
これはブルーデイジーですかね。
やったー。
オッペシャンもなかなか良かったんですけどね。まあ、オッペ
シャンも、ね、全然いそうですけど、
うん、
次、
はい、
いきますよ。じゃあ次テーマカード引きます。
2勝した方が勝ち。
2勝した方が勝ちです、
はい、
じゃあ次引きますね。はい、あ、出ました。 T シャツに書いてあって恥ずかしくない名前。
なんじゃそのテーマ。
あるじゃないですか、なんでやねんとかいう T シャツとかね。
ありますね。
あれちょっと恥ずかしいでしょ、やっ
ぱ。まあね、
言うても外国の人が着てるみたいなね、
うんうんうん、T シャツに書いてあって恥ずかしくない。かっこいいじゃなくて恥ずかしくない。
そうですね、
ということね、
うん、
より恥ずかしくなかったら勝ち。
大体、うん、恥ずかしいはずなんですよ。
まあ、確かにそうか、うんうん、そうですね、
よりセーフな方が勝ち。
あ、わかりました。
さあ引いていきましょう。うわあ、負けた。
恥ずかしい。いや、俺も恥ずかしいよ。
恥ずかしい、恥ずかしい。
意味がわからんもん。
はい、ちょっとあなたから発表してください。
はい、鼻シェリ。
鼻シェリね。
うん。
何それ。
いや、何それとかじゃないんです
よ。どんな字を書いてますかね。
ひらがなで表記してありますよ。
鼻シェリさんはひらがなでしたか。まあでもよくない、鼻シェリ。
鼻シェリ、
意味が分からんぐらいがいいよ。
なるほど、
うん。僕意味が分かるもん。
はい、
いきます。山崎優子。
いや、もう山崎先生だ。
山崎先生、
構成員ネームというかもう本名だからね。
本名ですから。
名札。
ちょっとはずいね、さすがに。
確かにね、
胸に大きく山崎優子。
お前が着てる T シャツに山崎優子って書いてあったらね、
ちょっと恥ずかしいですね。
何なんだそれって、
うん、
誰の名前だよ。
花シェリーいいじゃないですか。
花シェリ
ー、ちょっとなんかちっちゃい花とかがあしらって
あ
って。
あ、そうなん、
うん、
そんなんいい。
あ、全然いい。
じゃあお前もなんか足していいよ。
足せるか。顔しかないよ、もう。
花とか散りばめてもいいよ。
花関係ないし。
そうですか。
まあ一生いっぱい。
おお、いいですね。
いいですね、いい戦い。
じゃあ最後のテーマ
いきましょう。ドン。ああ、いいじゃないですか、
うん、
コンビ名。
おお、
コンビ名っぽい名前。
コンビ名っぽい名前。
お笑い芸人ですよ。
うん、そうですね。
売れそうな方の勝ちです。
はい、
さあ引きましょう。 おお、売れない。俺から行こうかな。 どうしようかな。
うんうんうんうん、
俺から行く。
いいですよ。
ヨーグルト大臣。
ああ、うわ、
ヨーグルト大臣
コンビかそいつ。
いや、コンビなんでしょう。
コンビでヨーグルト大臣、
若手ですね。
うん、
うん、
NSC 生。
NSC 生ですね、これは。
そうですね、
いずれ変えるよこいつら絶対。
うん、
うん、何かいいのに落ち着くよ。
じゃあ勝ったかなこれは。
はい、
じゃあ牛を発表します。
はい、
バッコ。
攻めたね。
BACCO。
あ、英語表記で
バッコ。
バッコ、あ、全然いますね。
どうもバッコです、お願いします。
あ、ちょっとしっくりきますね。ちょっと他の芸人とか見てなんかディスったりするタイプかもね。
なんで
ローマ字表記でバッコなんて。
そんなことしちゃうタイプ。
そう、攻めた感じのなんかこうクールな感じしますね。
あ、やっぱちょっとイケメン2人なんですかね。
かもしれませんね、うん、
なるほどね。
そう考えるとヨーグルト大臣の方を僕はあの飲みに連れて行きたいですけど。
いやいや、後輩だったとしたら
絶対いいやつじゃん。
いや、バッコも実はいいやつかもしれないからね。
そうかもしれません。
うん、
まあそっちの勝ちかな。
いいですか、
牛尾さんの勝利
という。やったー、ありがとうございます。
ありがとうございました。
これテーマ別楽しいですね。
楽しい、
うん、
うん、いいですね。
バッチリテーマにはまってる時とか嬉しいです。
はい、
以上ですか。
以上です。
はい、では牛尾の持ち込んだ企画に移りたいと思います。新しく考えてきました。牛尾が持ち込んだ企画は Google マウンテン。
Google って言った。
ま、Google シリーズの第3弾なん
ですけれども。 Google シリーズって言った。俺のなのに、俺が考えたやつなのに。
最初山口さんがね、
はい、
Google 始めたんですよね。
そうですよ、
はいはいはい、
僕が Google 何か言ったんですよ。もう Google グルメが僕のね、もう処女作なわけですけども。
そうです、そうです。その意思を受け継いだ私が、
なんでだよ、
Google 長命に次ぐ新しい Google シリーズを。
シリーズで
社長が変わることってあるじゃないですか。
いや、変わってないんですよ俺。まだやってるつもりだったんですけど。
ご健在ですか。
はい、
Google マウンテンでございます。
マウンテン、
はい、
山ですね。
山です。
面白いですね。
そうです、
はい、
適当な山の名前を、
うん、
Google 検索に打ち込みまして、
はい、
あった場合、
うん、
山の高さで
うわ
競うと。
絶対面白い、
うん、
シンプルだし、
はい、
山なんて結構名前あるよ。
ある、
うん、町名と同じくらいあってもいい。
いいと思いますよ。
うん、
はい、
いいですね。
もし検索してなかったら、まあ、その時点でもちろん負けですけど、
うんうんうん、
まずはありそうな名前。
王道山とか皆さん知ってますか。
王道山皆さん知らないでしょ。
ですもんね。
僕らの地元にある山
ですもんね、
うん、
誰も知らない山はもうたくさんある、
うん、
よし。
有名すぎる名前はダメね。
オッケーオッケー、
うん、あるだろう絶対っていうのはダメ。
オッケーオッケー、
はい、じゃあどっちからいきますか。
じゃあ様子見させてください。
はい、
あなたからチャレンジ
してください。僕からいきますか。
じゃあ僕いつものように検索訳します。
ありがとうございます。あと一つ言っときたいんですけど、
はい、
読み方、
うん、
なんとか山とかなんとか山、
うん、
で今までなんかこうこう読むけどこうこれ漢字が違ったとか
ありました、
ね、ありましたね。これなんか全部ありにしましょう。
そこは緩く、
うん、緩く
分かりました。
そう打ち込んで出てきた山があればそれでいい。
なるほどなるほど、
はい、
音読み訓読みとかもう無視で。
そうそうそうそう、
OKOKOKOK
ということで、
さあ
僕牛尾から考えたいと思います。そうですね、やっぱりね、
うん、
高いという字が入っていた方がいいと思うんですよ。
うわ絶対そうだよ、うん、
はい、
でも富士山とかは入ってないけどね。
確かにね、
うん、
まあちょっとこうイメージで、
まあでも高いという字入ってるのは賢いぞ、うん、
決めました。
うん、
高城山。
高城、
うん、
どんな字ですか。
城はキャッスルでいきます。
高城山、
うん、
あるかも。
ないかな、どうかな、
あるかも。検索
あってくれ。
あった
あった、やった。
え、いっぱいあるぞ。
え、マジで、
いっぱいある。名古屋、どこだ、神戸、四国にもあるし、うん、広島にもありますね。
おお、そうなんだ。
高城山、
あ、そう読むんだ
多分。どこにします。
選んでいいの。
選んでいいです。
じゃあもう我らが広島行きましょうよ。
広島行きますか。広島市にあるんだ。
え、待って、そんなに高いの見たことないんですけど
高城山。
いや、まあ広島のその高城山で行ってみましょう。
標高、
うん、
496メートル。
あ
ー、どうですか。
そんなに高くねえな。
まあそうですね。
うん、
富士山がどれぐらいですか。
3000とかでしょ。
あ、3000とかあるんだ。
3000ちょいとかでしょ。
エベレストの標高は8848メートルだって、
うん、ぶったかじゃん。
ぶったか。
そういうこともあるんですよ。
こんなん見つけたいですね、
うん、
じゃあ次僕ですね。
はい、
高いっていう字確かに入れたくなる、
うん、
大きいも入れたくなる、
うん、
ね、
大きいね、
大きい。
鳥取の大山とかもね、もう大山って書きますからね、
うんうんうんうん、大高山大高山
考え方がアンチョキーけどまあまあいいんじゃないですか。
大きくて高い山です。
うん、そうでしょうね、うん、
行きます、
うん、
検索あった。
あるんかい。
ありました。
大高山、
大高山あったぞ。埼玉か、
うん、
埼玉にあったぞ。
標高ですよ。
お前は何歩でした。
496です。
吉田さんが496。
はい、
さあ、はい、大高山の標高は、
うん、
493メートル。
おー、いい勝負
負けた。
どんぐりの背比べ
でした
3メートル差。
3メートル差。
いや、そんなことあるんだ、
すげえ。
ちょっと、もうちょっとやってみます。
もう一回やってみます。
うん、いきます。
いいね、早いね。
はい、すぐ決めました。
はあ、セオリーはないんですか。
はい、
ないの。
もう音だけでありそうっていうのだけでいきます。
はい、
ではいきます。
お願いします。
さつき山。
ああ、いいね。
うん、
さつき山。
はい、
五月山みたいなこと
ということですね。
五月山、さつき賞のさつきも。
いやー、そうですよね、
うん、
いやでも、うん、まあ五月山でいいです。
五月山。
はい、
さつき山検索、
うん、
ある。
よし、
あった。
よし、
大阪にあった。
いいでしょう。
大阪府池田市から箕面市にかけて連なる山。
うん、なんか良さそう、良さそう。
でかいね、
うん、
多分、
うん、
標高いっちゃいましょう。
はい、
出ました。
うん、
315メートル。まあでも1000とか超え出したらもう俺ら知ってるんじゃないの。
そうなのか、
もしかしたら。
なるほど、
うん、
さっきより低いのがちょっと、
いや、まあまあまあ、
悲しいけどな。
315メートル、
はい、
さつき山、
うん、ありますね、意外と
あるね、
うん、
じゃあ俺も出すぞ。
はい、
いいの出すぞ。やっぱりね、
うん、
村の言い伝えみたいなのが残ってる山がでかいと思うんです。
そうですか。
絶対にそうじゃないですか。
うんうんうん、
うん、
どういうこと。
いや、だってあのかつて生贄を捧げた山だとか、
お、
天に龍が昇っていく様に見えたとか、なんかそういうの
ありそう。ありそう。
ありそうでしょ。
ありそうですね。
ね、だからその生贄系でいきますよ、僕は、
うん、生贄。今までこの考察が当たったことないんですけどね我々
絶対にやってみせる。
そうですか。
乙女山。
乙
女。
ああ、乙女を生贄に
とかそういうこと
捧げてたってこと、
うん、
乙女山ね。
はい
はい、
いきますよ。検索、
うん、
ありました。
うわ、あったで。おい、
これどこだ。大分県か。
ほう、
ありました。
うん、
宇城さんは315メートルぐらいでしたか。
そうですね。
さつき山。
はい、
乙女山の高さは、
うん、
1517メートル。
うわ、
やった。
一番高いの出た。
乙女山。
マジで。
うん、やった。九州にあります。
すごい、
やりました。
参りました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そういうことですね、
まあ、こういうゲームでしたよ。
Google シリーズね。
はい、
俺のだけど
ということで、
はい、
どっちを残すかですよ。
どうしよう、構成員バトルにするか、
うん、
こっちにするか。
何ですかね。
何ですか。
決めてください山口さんが。
いやーどうしますか。もうドローみたいな感じです。
ドロー。
じゃんけんで勝った方を残しましょうか。
なんじゃそれ。
さあ行きましょう。
最初はグーじゃんけんパー。いやー顔がふざけてる。じゃんけんっていうラジオで絶対に伝わらないことを変顔っていうもっと伝わらないことでボケてる。でも手はグーを出して
る。本当だ。本当だ。じゃあもうそっちの勝ちで
いいんですか。
行きましょう。
Google マウンテン残しね。
マウンテン残しで、
はい、
僕新しいの考えてきます。
わかりました。
はい、
ということで、
はい、
エンディングですよ。
ありがとうございました。
最初に申し上げた通り、
うん、
新年一発目からジングルを変えるということ
で。あ、そうします、はいはい、
ございますのでね、
クラシックっぽくて、
うん、
上品な単語が入ってる。
そう、
上品なジングル。
そう、
わかりました。考えていきましょう。
はい、
もう次の放送は新年ですね。
開けてますね。
開けてますよ、
うん、
年末もう最後は僕たち新喜劇にちょろっと出るみたいな。
あ、そうですね。
ね、
はい、カウントダウンライブ的なやつにね。
はい、
もし時間がある方は、
うん、
足を運んでいただければ、
ね、お願いしま す,
いす、ね、
はい、いよいよ年をということでね、
うん、
ありがとうございます。今年1年皆様
ありがとうございました。
ありがとうございました。
来年からも頑張っていきましょう。
そうしましょう。
ということで、メンバーの部屋ラジオでは皆様からのお便りを募集しています。メンバーに対する質問や感想、番付のお題、回答などございましたら、構成員ネームをお書きの上送ってください。メールを送ってくれた方にはメンバーが書いた落書きを添付して返信いたしますので、よろしくお願いいたします。メールアドレスは radio@member902.com、 radio@member902.com までお願いします。次回の収録日は1月3日金曜日となっておりますので、それまでにお便りをお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。